鈴木かえり牧師です。
皆さんおはようございます。夏休みの間はとっつきやすいテーマでということでやってますけれども、今年度は信仰希望愛がテーマですので、信仰の人、希望の人、愛の人ということで、それぞれ旧約聖書とか新約聖書の登場人物で、その特徴がある人たちにスポットライトを当てて見ていっています。で、今日はですね、希望の人ですね、特に旧約聖書の中で信仰によって希望を持った人ということで、今日読んだこのアブラハムさんに目を留めていこうというふうに思っています。で、このアブラハムさんは信仰の父として、有名ですよね。その最初から神様に信じて従って、そして約束の土地に行く、これがアブラハムさんだったわけですけれども、もちろんその信仰だけではなくて希望と愛、この聖書の大切なテーマが揃っている人だと思います。で、アブラハムさんはモーセと並んでこの聖書の中で、特に旧約聖書の中で中心人物だと思いますね。それぞれ旧約聖書の中で最も重要な人を挙げろというふうに言われたら、このモーセかアブラハムどっちかが出てくるんじゃないかなというぐらい重要な人物だと思います。で、今日のところは特にそんなアブラハムさんに人生最大の試練が訪れた、この場面のところに目を留めていきたいと思います。最大の試練がアブラハムに起こるわけですね。で、その中で彼は、希望を持って乗り越えていくわけですね。私たちも人生の中で苦難とか試練があるわけですけれども、でもその中で希望があるということはすごく大事なことですよね。それによって私たちは苦難の中も乗り越えていくことができる、踏み越えていくことができる、それをこのアブラハムは本当に体現している。特に信仰によって希望を与えられていることの、本物の希望の大事さですね、これを一緒に見ていきたいと思います。ということで、では早速1節から3節を一緒に読んで今日の御言葉を味わっていきたいと思います。開いている方で結構ですので、創世記の22章1節から3節をまず一緒に読んでみたいと思います。いいですかね、いきます。では創世記22章1節から3節を読んでみましょう。せーの。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。本当に最大の試練ですよね。神様が、無理難題というか、とんでもないことをアブラハムに命じるわけです。それは何かというと、本当に大事な大事な愛する、一人息子、サラとの間の一人息子であるイサクを生贄として捧げなさいというふうに言われるわけですね。本当に恐るべき命令ですよ。じゃあアブラハムはどうしましたか。それが早速今読んだところに書いてあったわけですよね。3節のところ、次の朝早く向かっていった、こういうふうに書いてあるわけです。普通であれば考えられないような、子供を捧げなさいっていうことに対してアブラハムはですね、一晩悩んだのかもしれないけれども、でも次の朝早く向かっていった、こういうふうに書いてあるわけです。ちょっと異常な話、普通で考えたらできない、やらない、そういうことを神様から言われて、なおかつアブラハムは次の朝すぐにそれに答えた。一体なんだこれはということですよね。それが今日のところですけれども、じゃあアブラハムはなんで実際そんなことをやったんだろうか、それにすぐ答えて、じゃあやるか、答えられたんだろうか、どうしてそれができたんだろうか、そのことを今日は見ていきたいわけですね。第一のポイントは何かと言いますと、なぜ彼はそんなことができたのか。一つは、神様の約束を彼は絶対大丈夫だ、信じたからだ。これが今日の一つ目のポイントかなというふうに思います。 で今日のこの話にはちゃんと背景があるわけですね。いきなりこの話が出てくるわけじゃない。ある日突然アブラハム神様と全然関係なかったのに急に神様がはいじゃあ明日、明日とは言わないけど自分の子供を捧げなさいって言われてアブラハムがはいって言ったかというと決してそういうわけではない。ちゃんとこの後ろにこれまでのところにアブラハムと神様とのやり取りが出てくる。特にその中でも最初から神様とアブラハムの間には約束があるんですね。これが大事な一つ目のポイントですね。神様はアブラハムに一つ大事な約束をしていた。それがこのイサクから生まれる子供たちが本当に数えきれないほど星の数、砂粒の数ほどに増える、そういう祝福の約束なんですね。これが神様から与えられていたアブラハムへの約束でした。普通そのことを考えてみるといいですか。このイサクから数えきれないほどの子孫が与えられるわけですよ。そう考えるとですね、おかしいですよね。だってここでイサクにイサクのことを捧げなさいというふうに言ってるわけですから、矛盾が生じるわけじゃないですか。普通で考えたらですよ、このイサクから増えるって言ってるんですから、イサクがここで死んでは普通はまずいわけです。でもですね、アブラハムは主の約束を信じたということなんですね。神様はこのイサクから数えきれないほどの子孫を与えると約束された、その約束を信じた。だから普通で考えたら、常識で考えたら、そのイサクが死んでしまったら元も子もない、あ何言ってんだって、神様なんかの間違いだって、これはおかしいから、明らかにおかしい、矛盾してるから、まあ違うだろうな、それでもいいかもしれないけども、そうじゃない。アブラハムはいや約束があるんだから絶対大丈夫だ、そういうふうに信じたっていうことなんですよね。ちょっとここに何か挟んでおいてですね、ヘブライ人への手紙の11章17節っていうところを開いてみたいと思います。今日はここと行き来しますので、こっちも挟んでおきたいと思います。新約聖書の415ページ、新約の415ページを開けてみたいと思います。聖書後ろの方ですね、だいぶ後ろの方の415ページを開けてみます。新約の方の415ページ、ヘブライ人への手紙の11章の17節というところを開いた方は一緒に読んでみたいと思います。このページ後でまた来ますので、何か挟んでおいて一緒に読んでみましょう。いいですか。11章17節読んでみます。せーの。信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。はい、アブラハムは信仰によって、そして約束を受けていることももちろん分かった上で、それを信じてイサクを捧げようとしました。こういうふうに書いてあるわけです。普通だったらイサクを捧げちゃうまずい、もう常識で考えたら、そしたら約束そこで終わってしまう。でも神様が約束したことだから、そう信じて希望を持ってイサクを捧げようとしたということがここに書いてあるわけですね。アブラハムはですね、主が絶対約束を守る方だというふうに信じていたわけですよ。聖書で書かれている希望というのは、この約束に基づいたものなんですね。これが大事なんですよ。普通私たちは希望という言葉をどう使いますか。前も言いましたけれども、普通一般的に希望というのは大抵願望のことを言うわけですね。願いですよ。こうだったらいいな、こういう未来が来るといいな、それを希望として持っていきましょう、そういうわけですよね。こういう未来を私は希望として思い描いています。それはでも自分が思い描いている希望ですよ。だから願っていることであって、実際そうなるかどうなるか分かんない。でもまあ暗いより明るい方がいいから、明るい未来を希望として思い描きましょう、それを持っていきましょう。それが普通希望として使われるわけですね。でも聖書の希望は違う、願望じゃない、願いじゃないってことです。そうじゃなくて約束だっていうことですよね。神様が約束してくださっていることが私たちの希望なんだっていうことです。叶うかもしれないし叶わないかもしれない希望を私たちは持っているんではなくて、聖書が私たちに与えているのは約束の希望なんだということです。神様が約束したことは必ず果たされる、そういう希望を私たちは持っています。そういうことなんですね。神様は私たちのことを愛してます。 それは願望ですか？だったらいいな。だったらこれからも愛してくれるかな。それはそうじゃないってことですよね。神様は私たちを愛しておられる。それはもうイエス様は十字架にかかるほどに愛してくださっている。それはもう約束なわけですよ。果たされている約束なわけですよ。あるいは神様は私たちの罪を許してくださる。願望ですか？あのこと、このこと、人生の中の悔いが、ああどうしてああいうふうになっちまったんだろうか。それが許されるというのはだといいなということでしょうか。いいえ、約束です。それはイエス様が十字架で死ぬほどにした約束ですよ。必ず果たされる約束ですね。私たちは永遠の命を信じています。死の先に復活があるということ、天国の永遠の命を私たちは受け取るということを信じています。それは、まあ、そうだといいなって思ってるんですか。いいえ、そうではありません。それも約束ですよね。このように聖書は約束は書いてあるわけですよ。それが私たちの希望だっていうことです。皆さんはそういう希望を持っていますか。皆さんの持っている希望は願望ですか、それとも神様の約束ですか。このことが今日まず最初に問われていることだと思いますね。アブラハムは希望を持った、約束を信じた、だからこの時この行動をした。私たちはそういう希望を持っているだろうかということをまず最初に考えてみたいと思います。さあ今度はまたちょっと今のこのヘブライ人の11章のところ何か挟んでおいていただいてですね、また創世記戻っていきましょう。創世記の22章の今度は9節から12節を一緒に読んでみたいと思います。31ページ戻ってきて、今度は9から12を一緒に読んでみたいと思います。はい、ではいきますね。9節から12節、せーの。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。はい、こう書いてありますね。私が特に気になった、昔気になった箇所はですね、10節のところですね。山に来て、そして準備をして、いよいよ10節。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。言うんですよね。まあ率直に言って狂ってるって思いますよね。どうしてそんなことができるだろうか。とても普通で考えたらできない。私もできない。そう感じますね。でどんなつもりでね、アブラハムこんなことするんだろうかって思うわけですよ。本当の本当に、まあ、ギリギリまでなんとかやってみてとかって言うんだったらあれだけど、刃物を手に取ってほふろうとした、振りかぶったその瞬間に神様に止められるけれども、まあ、それで、この話になるけれども、でもほふろうとした、彼は本気なわけですよ。どんなつもりなんだろうかって、なんでどんな気持ちでどう思って彼はイサクに手をかけようとしたんでしょうか。まあ私にとっては、疑問ですよね。こういう気持ちかな、こういうことなのかな、なんとかこうしたら理由がつけられるかなと思ったけれども、さっき開いたヘブライ人への11章行きたいと思います。そうするとそこにですね、その答えが書いてあります。ヘブライ人への11章の19節を今度は読んでみたいと思います。また新約聖書の方行ってみますね。415ページにまた行って、ヘブライ人への11章の19節、さっきの17節の次の次の節ですね、19節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。415ページ下の段19節、せーの。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。ああ、 そうかというふうに、まあ、この箇所を読んで私もそれだったのかというふうに思ったわけですね。アブラハムは約束を信じた。それが一つ目のポイントですね。神様は約束絶対守るんだから絶対大丈夫なんだとそう信じた。そしてもう一つ、それは神様が命を与えることができるって信じていたからだということですよ。つまりこの子は死んでも生きる、この子は生きるっていうふうに信じたからだということですね。突き抜けた信仰ですよね。もう本当に究極的なアブラハムの信仰、そしてそこに彼は希望を持ったということです。復活の命、私たちに与えられる永遠の命、死の先に命が本当にあるんだということは、私たちに与えられている聖書の約束の最大のものの一つですね。そして私たちに与えられている希望の中でも本当に最も大きなものの一つですよ。私たちには命が与えられるんですよ。例えば聖書の中で一番有名な箇所どこでしょうか。ヨハネ3章16節なんて書いてありますか。開けなくていいですよ。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、こう書いてあるわけですよね。神様はイエス様を与えるほど私たち信じない者を愛してくださった。世っていうのは信じない私たちってことですよね。信じない私たちを愛してくださった。それは信じない私たちがイエス様を信じただけで永遠の命を得るため、滅びないためだって、こういうふうに言うわけですよ。これが聖書の最も大きな希望の約束ですよね。あなたは死んでも生きる。あなたは死の先に命があるよ。これが私たちに与えられている本当に大きな希望であって約束であるということですよね。それをアブラハムは信じた。もちろんイエス様の時代ではないけれども、神様は命を与えることもおできになる方だって本気で信じたってことですよ。アブラハムのその信仰、そこに彼は希望を持っていたからこうすることができたんだということですね。私たちもイエス様の復活を信じていますね。それは永遠の命を信じているということですね。私たちは本当に生きるんだ、死の先にも命があるんだってそう信じているということですね。まあ、だといいなっていうんじゃなくて、本当にそうだというふうに信じているわけですよ。普通だったらこのアブラハムの行動は狂ってる、絶対そんなことしてはいけない、どうして手にかけることがあろうかってそう思うけれども、でも神様にはできる、この子が死んでも生きる、絶対この子は命がある、そう信じたっていうんですよね。もう本当に突き抜けた信仰だと思いますね。でも私たちはそれを信じてるんですよ。イエス様の復活を信じてるってそういうことなんですよということですね。命を与えられない神様がどうして神様でしょうか。命を与えられない神様がなんで神様って名乗れるでしょうか。そんなもん神様でも何でもないですよ。お金儲けさせてくれる、そんなん神様でも何でもないですよ。何かいいことがある、そんなん神様でも何でもないですよ。でも命を与えられることができるのが神様ですよね。聖書はそういう神様を語っているわけですよね。どういう神様ですか。世界を作った神様じゃないですか。そうでなかったなら私たちなんでそんなものを信じてるんですか。命を与えられる、私たちを作られて、その先にだって命を与えることができる方、本当に文字通り全てを司っている方がこの主ではないですか。私たちの信仰はそれですよ。だから希望があるわけですよね。だからどんな時だって希望を持つことができるわけですよね。これが私たちの信仰であり、また私たちに与えられている希望ですよ。主が主であること、本当に命をも握ることのできる、本当にそれができる方、それが主なんだということですね。皆さんは永遠の命を信じていますか。命の希望が与えられているということを信じていますか。信じていると思いますけれども、もう一度本当にはっきりと、ああそうだ、私が信じているのはそのことなんだということを、もう一度聖書の約束として、また私たちに与えられている希望として確認して受け取るものになりたいと思います。さあ最後ですけれども、もうヘブライ人には戻ってこないのでそのまま戻っていただいて、創世記のもう一回22章の前後しますが8節を一緒に読みたいと思います。創世記22章戻っていきましょう。ここまで神様の約束を信じるということ、そして命を与えることができる方だって信じること、これが希望だということですよね。そして最後もう一つ彼の希望を見たいと思います。8節を22章の8節をもう一度読みましょう。創世記22章8節を開いている方はご一緒に読んでみたいと思います。 行きます。せーの。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いていた。はい、アブラハムは神様は備えてくださると信じたということですね。これがもう一つ彼の希望であったわけですね。アブラハムはですね、なんかよくわかんないけどきっとなんか神様準備してくださっているって信じたってことですよ。よくわかんないけど悪いようには絶対しない、神様は絶対に何かあるはずだ、そう信じた、そう希望を持ったってことですね。なんだかよくわかんない、めちゃくちゃなことですよ。神様が言ってることは何をこれやらそうとしてるの、分かんない。もう本当に人間のアブラハムには分からない、私たちにだって分からないことが起こるわけですよね。分からないけどでもきっと何かある、備えがある、そう信じたということですね。結果彼はその計画を信じて何を受け取ったか、その同じページの13節、そして次のページの14節一緒に読んでみましょう。13、14を読みます。いいですか、いきます。せーの。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えあり家らえと言っている、はい、アブラハムは主はきっと何かしてくださるって信じていって、そして神様はちゃんと計画があったということですね。で、私たちも試練があったり苦難があったりするわけですよ。人生の中で必ず何か起こる、いろんな苦難や試練があるけれども、それをですね、より辛くするものがある。それ何かって言ったら、なんでだっていうことですよね。なぜですかっていうことだと思うんです。どうしてなの？なんでこんなことが起こるの？何がどうしてこうなったの？っていうことですよ。理由がわからないっていうことですね。皆さんもきっと経験したことがあるでしょう。どうしてこういうことが起こるんでしょうか？どうして？私が悪かったの？何が悪かったからこうなったの？いうふうに私たちは思うわけですね。理由が分かればまだ腑に落ちる、受け止めることができる。でもなんでと思うことに関しては受け止めるのが辛いですね。だからより辛くなるわけですよ。そして結果的に、ああ、あれが悪かったんじゃないか、私のこれが悪かったんじゃないか、あれが原因でこうなんじゃないか、そうなりますね。あるいはあの人がいけなかったんじゃないか、あれが原因で私はこうなっちゃったのよ、これが起きたのよ、そういうふうに思うかもしれないけれども、でもですね、聖書はどういうふうに書いてますか。聖書に書かれている多くの物語は原因と結果ある場合もあるんですけれども、でも必ずしも何か悪いことがあったからそれが起こるわけじゃないということですよ。私の悪いところがあって何か悪いことが起きたという場合ももちろんたくさんあるんですけれども、でもそればっかりじゃない。あれが原因だったんじゃないか、これが原因だったんじゃないか、でも必ずしもそういうことばっかりじゃないということですよね。でもですね、大事なことは信仰による希望っていうのは、でもその先に神様何かあるということですね。何か備えておられる、主の山に備えがあるということなんですよ。私たちは何か苦難や試練があったら、なんでだって思うわけですね。そして理由がせめて分かればって思う。でも分かんない時だったんですよ。本当に分かんない。そして私たちは何とかそれ決めちゃって、これが原因だったってことにしちゃって楽になりたくなるっていうこともある。あの人が悪かった、私が悪かった、あれが原因でこういう目にあった、そういうふうに思うかもしれないけれども、でもそうじゃない場合もある。そして私たちの希望は何ですか。よく分かんないけどでも主は備えておられるって信じられることですよ。それが希望なんですよね。アブラハムもそうです。なんだこれって、どうしてそんなことしなきゃいけないのかって、なんで私の、あなたがそもそも約束したこの大事な我が子をほふらなければいけないのか、でもきっとなんか備えがある。それはですね、私たちの信仰の希望ですよね。まさに本当に私たちに与えられているものですね。私たちが信仰の歩みをしていくときに、 本当にその人生の歩みにはそういうことが満ちていますね。それが本当に溢れていると思いますね。それの経験でいっぱいだと思いますね。私も、まあ、朝は学生がたくさんいたから、例えば受験の失敗とかって言いましたけれども、そういうのもある。どうして、まあ、受験の失敗はね、私が勉強しなかったからなんですけども、でもいろんな原因があるかもしれないけれども、なんでだって。でもその後の導きを考えてみたら、ああ神様の不思議な導きがあった。あるいはもっと大きなことだったら、まあ、うちに子供が与えられた時に、まあ、一悶着ありましたけれども、それもなんでだろうかって、何か悪いことがあったんだろうかっていうふうに思うわけですよね。でもそうじゃなくて、神様には備えがある。それが私たちの希望であるわけですよね。震災の時もそうだったかもしれない。皆さんの人生の中のいろんなああいうことで、こういうことって出来事があるかもしれないけれども、でも私たちの信仰の希望って何ですか。ちゃんと今分かんないけど、神様は悪いようにしないってことですよね。神様にはちゃんと計画があるってことですよね。今本当は分かりたいですよ。神様は教えてくださいよって、なんでですかっていうふうに思うけれども、でもちゃんと計画があるってことですよね。それが私たちの希望だってことです。そして本当にそれを信じて歩んでいくときに、私たちはそれを経験してきたわけですよね。していくわけですよね。それがますますそれを与えてくださる、希望を与えてくださる、それは確かになっていくわけですよ。アブラハムもそうですね。いきなり22章は出てこないんですよ。アブラハムの話は12章から始まるわけですね。まあ、厳密には11章の最後から始まるんですけれども、ちゃんと積み重ねがあるわけですね。いきなり神様はアブラハムにイサクを捧げろって言わないわけですよね。そしたらこの話はめちゃくちゃな話です。でもちゃんと今までの神様と一緒にアブラハムが本当にね、凄まじく神様に向き合って生きてきた、その歩みがある中で今日のこれがやってくるわけですよね。私たちもそうだ、分からないこと本当にたくさんあるけれども、ああ主は備えてくれるよ、本当そうだよって信じられるアブラハム、それに応える神様、私たちの信仰はどうですかということが今日最後に問われているわけですよね。信仰の悩みには神様の備えが満ちていますね。本当にそれをたくさん経験していく。そしてああ今これ分からないけれども、そういうことが言えるようになってくる。そしてアブラハムのように受け止めることができるようになっていくわけですね。私たちの信仰はどうでしょうか。主は備えてくださる、そう信じているでしょうか。まあ、ぜひそのことを思い巡らせていただきたいと思います。さあ、ということで今日は3つのこと、特に信仰の希望として、私たちはどうして希望を持てるのか、それは約束だからだということですね。ただの願望じゃない、神様は私たちに約束を与えてくださっている、これが私たちの希望ですね。また第2に、神様は私たちに命の希望を与えてくださっている、まあ、本当に確かな命の希望を与えてくださっている。そして第3に、なんだかわからないけれども備えてくださる、これが私たちのもう一つの希望だということですね。生涯の歩みの中でなんだかわからないこと本当にたくさんあるけれども、でも主は備えてくださる。今までもそうであったように、そしてこれからもそうである。信じて歩み出したならばそれを経験していく、そのことをもう一度確認したいと思います。さあ、ではそれぞれでしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。神様の約束を聖書から皆さん受け取っているでしょうか。そのことを確認しましょう。また神様は命を与えてくださる、そういう約束をしてくださっています。そのことを希望としてちゃんと受け取っているでしょうか。約束として受け取っているでしょうか。またなんだかよくわからないけれども、ちゃんと神様は備えてくださる、それが私たちの希望ですよね。そのことをもう一度思い返してみたいと思います。他にも自由に今促されていることや導かれていることがあったら祈っていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて自由に神様に応答の祈りをしましょう。ではしばらく祈りましょう。 愛する天の神様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちに与えてくださっている希望を私たちは信仰を持って受け取りたいと思います。どうぞ私たちの信仰を強めてください。またどうぞあなたが私たちの人生、一人一人の人生に素晴らしい計画を持っておられることを信じるものとならせてください。また御言葉によってそれをはっきりと受け取るものとならせてください。またあなたが命の希望を与えてくださっていることを信じるものとならせてください。その信仰を確かなものとしてください。愛する神様、どうぞ一人一人の祈りに耳を傾け、また答えてください。これから歩み出す一週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせ感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。